うやる気がないから寝るって。まだ20分も勉強してないよ。じゃあ、可愛い彼女が添い寝してあげる。いっちゃうよ。いや、私もたまたま甘えたいだけだし。今日一日疲れちゃったし。あなたは優しいね。ちょっとやんちゃなところはあるけど、必要な時にはいつも私のそばにいてくれる。私ね、人間関係がちょっと苦手なの。全く友達がいないってわけじゃないんだけど、自分から積極的に人間関係を作るっていう人じゃないんだ。え？知ってるの？頼もしい彼氏だね。あと、知り合いと話すのは平気だけど、面識のない人と話すとき、なんでだろう、声が小さくなるの。うん、困るんだ。よく友達にからかわれるのよ。あなたと話すとき、補聴器をつけた方がいいかもねって。それはちょっと失礼じゃない？こら、笑わないで。最近夜なかなか眠れない？そうだ、ポンポンしてあげよっか。私、おばあちゃん子なのよ。小さい頃眠れないとき、おばあちゃんがいつも私の背中をポンポンしてくれるの。懐かしいな、おばあちゃんの家。いつも扇風機だけで夏を過ごしたんだよね。10年以上使ってたポンコツの扇風機。おばあちゃんの手、おじちゃんのいびき、忘れない。もうあの頃に戻れないかな。成長したけど、多分私は何かすごく大切なものを失ったんだろうな。あの頃、あのぬくもりはあまりにも自然だから大切にしなかった。大人になって改めて考えると、あれは神様の贈り物かもしれない。正直ね、おばあちゃんの家は狭いし古いし、駅前だから深夜になっても結構うるさくて、治安も良くないし、暮らしやすい環境ではなかったよ。でもなんでかな、今の大きくて新しい家より、おばあちゃんの狭くて古い家の方がいいって思う。あのね、お年寄りって子供が好きかもしれないけど、子供は多分そんなにお年寄りが好きじゃないかも。おばあちゃんも過保護なところがあるんだ。午後6時までには帰りなさいとか、宿題ちゃんとやりなさいとか、10時だからもう寝なさいとか、雨が降ったらいつも学校の外で傘をさして待っていたりとか。あの頃は反抗期だったから、おばあちゃんに子供扱いされるのはすごく嫌だった。おばあちゃんにたくさんわがまま言っちゃったし、叱られるときおばあちゃんにひどいこと言っちゃった。あんなひどいこと言うんじゃなかったな。でも今さら8年前のことを謝るなんて変じゃない？そもそもおばあちゃんは優しいから気にしてなかったし、もうそんなこと覚えてないかも。あ、そうだ、ずっと聞きたいことがあったんだけど、小さい頃よくおばあちゃんが微笑んで私の顔を優しく撫でながら私にこんちくしょうって言うの、それ愛情表現だよね。よね。普通は可愛いなーとか言うはずじゃない？あなたのおばあちゃんもそう言う？え、言わないの？あれ？失礼だな。私はおばあちゃんに愛されてるのよ。錯覚じゃない。もう。 そうそう、次帰るとき、あなたも私と一緒におばあちゃんの家に行く？おばあちゃんきっと喜ぶから。おばあちゃん結構子供が好きだからね。あなたみたいなやんちゃな子は、きっとおばあちゃんに気に入られるよ。あれ？あれれ？ちょっと照れちゃった？あなた、可愛いところがあるね。何？ふつつか者ですが、どうぞよろしく。何って、うって、なんで女の子らしい座り方でいるのよ、まったく。小さい頃、気が向いたら、おばあちゃんの家にすぐ行けるけど、大人になると、なかなか故郷に帰れなくなるよね。忙しいとか、遠いからとか、自分はもう大人だよって、自分に言い聞かせるけど、多分いくつになっても、どんな遠い場所に行ったとしても、おばあちゃんにとって、私は子供のままかな。え？次帰るとき、おばあちゃんにハグしてあげたらって、それはね、多分私、できないかも。毎回帰るときは、今度こそ感謝の気持ちを伝えないとって決めてたんだけど、私、本当に大切な人に自分の感情をうまく伝えられない。その見返りを求めない愛は、ちょっと重いよ。だって私、おばあちゃんにどうやってこの恩と感謝の気持ちを返したらいいの？今は受験シーズンだし、大学に行ったらもっと遠いところに行かなくちゃいけない。もっとそばにいてあげたいのに、そんな簡単なことさえできなくなる。え？電話で連絡する？それはね、おばあちゃんが嫌がる。なぜか電話で私の声を聞くと、おばあちゃんいつも電話を切った後に泣くの。おじいちゃんの話によると、おばあちゃん通話の時泣かないようにずっと我慢してたんだって。通話中に泣いたら私も切なくなるかもね。あ、そうだ。面白いことを教えてあげよっか。おばあちゃんはね、結構個性的な人なの。昔深夜にね、何度も嫌がらせの電話がかかってきたんだって。おばあちゃんどう対応したと思う？普通は電話線抜いちゃえばいいじゃない？でもおばあちゃんは電話線の刺す穴が見つからなくって、ハサミで電話線切っちゃったの。面白いでしょ？え？あんまり面白くない？それは、あなたが笑いのセンスがないの。今後の話？あなたすぐ話題を変えようとするよね。まあ、そうだね。なんか、おばあちゃんの話をしてると、泣きたくなる。ありがとう。やっぱり優しいね、あなた。そうだね。あなたは今後について考えた？どんな仕事したい？宇宙飛行士になりたい？いやいやいや、それはなりたくてなれるものじゃないと思う。そもそもあなた文系だよね。宇宙飛行士って言ったら圧倒的な理系の知識が必要だよ。何種類も紙飛行機を折れるからってなれるものじゃないのよ。もう、いい歳なのに考え方が子供だね。あなたの将来を心配しちゃう。え？私？そうだな。私、アニメーターになりたい。って、ちょっと、笑わないでよ。あなたの夢より、ずっと普通だと思うけど。まあ、私、絵が上手くないし、作曲もできないし、声も地味だし、 文章を読むときもいつも棒読みだし、なんだか急に悲しくなっちゃった。でもだからって夢を諦めるべきじゃないと思うの。私は何もできないけど、でも作品を作ったよ。初耳？なんか恥ずかしかったから、あなたにはまだ言ってなかったね。素敵な声優さんと絵師さんと一緒に自主制作アニメを作ったよ。ヒメドラっていうアニメ、非商業作品だから YouTube で無料公開してる。バカにしないでくれる？私たち結構真剣に作ったんだから。絵コンテも頑張って作ったし、台本も何度も直した。音声も何度もリテイクしたし、ヒロインの声がすごい可愛いの。絵も何度も修正してもらったし、みんな優しくてよかった。無料で手伝ってくれる声優さんもいたよ。さすがにそれは良くないから報酬は払ったけど、内気で新人の私にも親切に接してくれる。本当に感謝してるの。アニメ作ってよかった。ちょっと、なんで私の頭撫でるの？でも、なでなでされるのは結構気持ちいいね。そっちはダメ、耳は弱いから。こら、調子に乗るな。もう、エッチなんだから。そうだね、私もあなたの夢を舐めちゃダメだよね。憧れることができるからこそ夢なんだ。いつか実現できるかもしれないね。それはきっと世の中で一番美しい嘘。頑張っていつか叶えられる嘘。びっくりした？なんかね、急にキスしたくなっちゃった。ねえ、もっと抱きしめて。そう。好きだよ。大好き。あなたに会えてよかった。